皆様おはようございます。5月も後半になりまして、本当に素敵な気持ちよい毎日が続いていることを本当に感謝したいと思います。そしてたくさんの花が今私たちの周りで私たちを喜ばせてくれますので、本当に心から感謝したいと思います。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたがここに招いてくださいましたお一人お一人を、今までそれぞれの場所で、またそれぞれのお勤めで、いろいろな責任のあるところで用いてくださいまして、今日それぞれの感謝を持って御前に集い、あなたを心からの真心を持って礼拝を捧げることができて感謝をいたします。世界中が、また私たちの国も、この宮崎県もコロナウイルスのために大きな痛みを覚えました。生活に大きな変化がありました。しかしあなたが守っていてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ司会者がお祈りをされましたように、一日も早く収束をして、みんなでまた本当にあなたを褒めたたえ、社会生活を、またいろいろな生活を取り戻していくことができますように導いてください。コロナで礼拝を休んでいた教会もいくつかありますけれども、そろそろ礼拝を始めたという話を聞きました。どうか集いました、兄弟姉妹一人一人をそれぞれの場所であなたが導いてくださって、その心の中にある願い、訴え、祈りを聞き上げてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はあなた方は地の塩であるというテーマでお話をしていきたいと思っております。塩の話でございます。塩というのは私たちの生活になくてはならないものでありますけれども、私は農家の生まれ育ちでありまして、私の家はかなり自給自足をしていたと思うんですね。その自給自足の中で、今はもうやめてしまったものの中に、味噌を作ったりそれから醤油を作ったりっていうことがあったんですけど、皆様方のご家庭でそういうことをやってらっしゃった方がおられるでしょうか。毎年味噌つきの日っていうのがありまして、それこそ大豆をですね100キロぐらい買ってましたかね。でその味噌つきをする前に、まず最初に麹を作るんですが、お米とか麦とかをですね、餅をつくせいろで蒸しまして、そして、それに麹菌をかぶせこう振りましてね、そして、まあ、ややあったかいところでしばらく、何週間ぐらい経つんですかね、1週間ぐらい経つんでしょうか、して麹ができますと、それでみんなが集まって味噌つきというのをするんでありました。これくらいのですね、木の棒の下の方がちょっと大きくなったやつが、こう棍棒みたいなのが3本4本ありましてですね、それは味噌をつく棒だったんですけれども、このぐらいの大きな樽の中にですね、その蒸した大豆を入れ、それにその麹を入れてですね、それに一升マスで塩を測って、どのぐらい入れてたか全然覚えてないんですけど、とにかくガバッと入れるんですよ。おすごい塩を使うんだなと思いましたけれども、その後はみんなでですね、交代交代でそうやって棒をついて自分のところの味噌を作るんでありました。で家の、まあ、物置の中にはですね、こういうくらいの、まあ、高さはこのぐらいだったと思いますけれども、味噌桶というのが何個もありまして、 それがこう積み上げて1年分の私たちの味噌調味料というふうになったのでありました。あとうちでは醤油も作っておりましたけれども、醤油ではそんなに塩を混ぜたっていう、私やらなかったからかもしれませんけれども経験がありません。まあ何しろ、この味噌と醤油っていうのはとっても私たちの生活にとっては大事なものでありました。受付のテーブルにこういうちょっと小さいものを印刷しておきましたけれども、今私たちの生活の中で、これは今です、塩はどんなふうに使われているかという、絵でありますけれども、一番大事なのは左側にあります食用というところで、味噌とか醤油とかいろんなものがこう出来上がってくるということであります。その次に最近用いられているのはアスファルトの道路ですよね。福岡に冬行くときなんか、あそこの人吉のあたりを通るときは寒いもんですから、道が凍ってる、雪が積もってる、それが雪が残ってるっていうことがありますけれども、ああいうところにはたくさんの塩を振るんだそうです。そうすると、その塩分のおかげでですね、マイナス20度までは凍結しないという、そういう働きがあるんだそうでございまして、塩はその他にもいろいろな用途に使われているということでございました。適に塩という話を皆様お聞きになったことがあるかもしれませんね。戦国時代に甲斐の国、今でいう山梨県の武田信玄がおりました。これは大変、戦の上手な武将だったんですけれども、越後の国、今の新潟県の上杉謙信とたびたび戦いを交えたという話を聞いておりますね。川中島の戦いっていうのも確かそうだったと思いますけれども、この山梨県甲斐の国には塩のできるところがありませんでした。周りが全部山、海がありませんもんですから、それでですね、この甲斐の国は駿河、今でいう神奈川県ですかね、それから駿河は静岡県だ、それから今のいう今で神奈川県相模ですね、あの辺の大名と三国同盟というのを作ってですね、その海のある静岡県や神奈川県から塩をですね分けてもらっていたという、そういうその同盟があったわけです。ところがある時何かがあったんでしょうか、この三国同盟が壊れてしまいまして、旗と彼らはその自分たちの食べる塩がなくなってしまって困ったんですね。でその時にお話ですと、新潟県の越後の上杉が塩を送った助けてやったという話なんですけれども、ちょっと私もいろいろそれ調べてみましたら、どうやらそうではなかったらしいですね。もともとですね、越後の国から少し塩はずっと以前から買っていたそうです。だからその静岡県、神奈川県、新潟県から塩を買っていたということですね。ただ新潟県からはそんなにたくさんの塩を買っていなかったらしいんですけれども、その 大量に今まで仕入れておりました静岡県と神奈川県から塩が来なくなりまして、それで新潟県にですね、こういうことでお互いに戦をしておりますけれども塩をたくさん湧きてくれないかという、お願いをしたそうであります。それで上杉謙信はですね、じゃあいくらでという話になって、でどんどんどんどんその塩の値段を釣り上げて、これをちょうど機会にして、上杉家はですね、山梨県に売った、甲斐の国に売ったその塩で大儲けをしたというのがどうやら本当らしいんですけれども、一説では敵に塩を送ったというですね、その武勇伝というか、 侍の武士道の一つのお話にはなっているわけであります。ところで、聖書の中でも塩というのはとても大事な役割を果たしていたというのがわかるのであります。実は旧約聖書の中にも塩の話が何度も何度も出てまいりまして、旧約聖書と塩というテーマでですね、一度皆様にお話をしてもいいかなと思うぐらいの材料がいろいろあるんですけれども、今日はそれはやめたいと思いますが、まず契約の塩という言い方が、塩の契約という言い方が聖書の中に出てくるのであります。じゃあそれはどういう契約かというと、具体的には神様がアブラハム、そしてモーセに約束なさいましたように、後にダビデという王様が生まれて、そのダビデがイスラエルの国を、そして世界中の王となるという、まあ、そういう予言と神様の約束があったんですけれども、その約束を守るというのが塩の契約というふうに言われているんであります。この聖書の週報の裏の方に2番目のところの下の段に歴代志下13の5というところにその聖書の言葉が記されてあります。そしてその前にこの塩というのが出てくるのは、神様が10回を与え、さらに人々がどんなふうにして暮らしていくかということについてさまざまな掟を与え、そして礼拝はこんなふうにしたらいいんだよということをいろいろな決まりを作って教えられた、その中でですね、捧げ物をするときにはその捧げ物には全部塩を振りかけなければならないという言葉があるんです。新共同訳ではですね、レビ記の2章の13節のところに、捧げ物には全て塩をかけて捧げよと書いてあるんですけれども、口語訳聖書と新改訳聖書では塩で味をつけてという翻訳になっていました。味をつけて、私はこの味をつけてという言葉を読んで、神様もやっぱり生でそのままで食べるよりは捧げ物を受け入れるよりはちゃんと食べておいしいように塩を振りかけて、そして捧げなさいよとこうおっしゃっているんだなっていうのを考えてですね、ちょっと嬉しくなったんですけれども、皆様いかがでしょうか。捧げるものは本当においしいものを捧げなさいというふうに言われているのであります。そしてこのいろいろな捧げ物がありますけれども、捧げられたものは、まあ一部はですね、火で燃やしてその神様に捧げるっていうのがありますけれども、それ以外の大部分はそこで捧げられたものは祭司たちの取り分というふうになったのでした。ですから後で、まあ別室ででしょうか、祭司たちがそれをいただいて食べたと、こういうことになるわけですね。神殿の中にはいろんなものを蓄えておかなければならない場所があったんですね。一つ大事なものは、神殿は必ず火を灯して明かりをずっと灯し続けなければならないという神様の掟がありまして、そのために油を切らさないように、そのために油を置く一つの部屋があったそうであります。まあ塩の部屋っていうのは記録にないんですけれども、おそらくその同じ部屋の中にこういうふうにですね、塩をそれこそ、袋に入れてか何かに入れてですね、貯蔵する場所があったんじゃないだろうかなと思うんです。だいぶ話が横に行ってしまいましたけれども、 今日はイエス様が三条の説教の中で八つの幸いというものを語られた後で、あなた方は地の塩であるという言葉をお語りになったのでありました。塩、しかも地の塩でございます。塩というのは、そんなにですね、お米やあるいは他の野菜みたいにバクバクバクバクと食べるものではございません。ほんの少しあれば足りるという、そういうものでございます。あなた方は地の塩である。あなた方は数は少ないけれども大切なこの世界を生かしている、そのような大切な役割を持っているのだよ。こういう神様の語りかけがあるのではないでしょうか。モーセが昔十戒をいただきましたときに、その十戒の前に神様はこんなふうにモーセに語られたということが、載っております。出エジプト記の19章3節、ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをワシの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと。今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。こんなことをおっしゃってるんですね。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となると、こんなふうにおっしゃっておられるわけです。あなた方は武力を持って軍隊の力で全世界を支配するというふうには神様はおっしゃってないんです。あなた方は少ない、わずかな小さな部族である、民族である。しかしあなた方はこの世界にとってかけがえのない、この世界のために祈り取りなし、主の御心を伝え、人々の痛みを神様にお伝えする、そのような祭司の役割を果たすのだと言われているんですね。塩というのは少しあれば十分だということなのではないでしょうか。そして塩というのは、まあいろんな料理を作るときにもそうでありますけれども、パラパラパラっと振りかけて、そしてそれを混ぜておいしい料理に仕上げて、あれ、出来上がった料理を見たら塩がどこにあるか見えません。これはとても大事なことだと思うんです。塩は隠れるのであります、隠れるということを考えますと、私は一つ思い出すのは、この三条の説教の中で後でイエス様が語ってくださったことでありますけれども、あなた方は施しをするときにその施しは隠れていなければならない、そうおっしゃったのでありました。あなた方はお祈りをするときに、そのお祈りはどこでしたらいいかというと、町の真ん中でみんなの見えるところで大きな声でお祈りをするんじゃなくて、隠れた自分の部屋に入ってお祈りをしましょう。神様はかくれんぼが大好きだと、隠れていらっしゃるんだ、その隠れた祈りを神様は待ってらっしゃる、聞いていらっしゃるんだと言われておるのであります。私たちクリスチャンも、あなた方は地の塩だと言われているんでありますけれども、もちろん表に立っていろいろな仕事をしなければならないことはあるでしょう。でも基本的には他の人を生かす、そのような役割が神様から与えられているのではないでしょうか。 3番目に、これはやはりどうしても取り上げたいと思った、2番目ですか、取り上げたいと思ったんですけれども、塩、やっぱり塩が入るといろんなものがおいしくなるんですよね。先日昔は年に1回ぐらいしかお団子食べられなかった、2回か3回ぐらいでしょうか。今は毎日塩豆大福を1個ずつ最初いただいてるっていう話をしたら、先週椎葉さんが買ってきてくださったんですけれども、この塩豆大福っていうのも中にこう塩がちょっと効いてて私大好きなんですが、やはりこの塩があるというのは美味しくなる、食べてうまい、そういう働きというか、そういう結果を私たちは作り出しているのではないでしょうか。じゃあ何がそのように美味しいのかということでありますけれども、まあ先ほどの施しとかいろいろな親切っていうのはあると思うんですが、やはり私たちの語る言葉が美味しいということではないかと思うんですね。新約聖書のコロサイ人への手紙の4章の6節のところをご覧いただきたいと思います。コロサイ人への手紙4章の6節、週報の裏にも印刷をしておきました。塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。で、この心よい言葉というのはどういう言葉かということですけれども、他の翻訳を見るとですね、優しい言葉、親切な言葉、気持ちよい言葉と、こんなふうにいくつかの翻訳になっておりました。しかも今日のこの御言葉のところにいつもと書いてありますよね。いかがでしょうか。皆様方が一日にいろいろな言葉を発していらっしゃると思いますけれども、その中でいつも塩で味付けされた心よい言葉が、優しい言葉が、親切な言葉が、人が聞いて気持ちよい言葉が出てきているでしょうか。最近こういうものを買いました。ちょっと小さくてごめんなさい。人生良かったカルタって言うんですが、お聞きになったこと方いらっしゃるでしょうか。あるところでちょっと紹介してあったんで見たんですが、それで買いました。どういうふうにして使うかっていうと、ここにですね、あいうえお順でずっと読む言葉がありまして、それからもう一つここにこのあいうえお順でこういう絵がありまして、そして、それをですね、一人読む人が読みますと、そこにいる人たちがあたっとこう取って、取るだけじゃなくてですね、それを取った時にみんなで何が良かったのというふうに聞くんですね。例えばいいでしょうか。挨拶したのに無視されてでみんなは良かったって言うんですね。でそれを取った人がこうやってみますと、でみんなが聞くんです。どうしてと、何々が良かったというふうに返事をするんです。でみんながそれに賛成ということであれば、その人はカードを1枚取れるということになるんですね。で答えは書いてないんです。みんなそれぞれ考えなきゃなんない。 答えは一つじゃない、二つも三つも四つも五つもあるかもしれません。中には本当にすごい答えがあるかもしれません。で、例えば挨拶したのに無視されて、はい、よかったと誰かが取りました。どうしてよかったのって言うと、寂しい人の気持ちが分かったからこんな風に言うんだそうです。こんなのもあります。いつまでたっても待ち合わせの相手が来なくて、普通だったら腹が立つところですけれどよかったと言うんです、無理やり。そしてよかったっつってそのカードを取った人はどうしてとみんなが聞くから、人からこんな風にされた人が、その気持ちが分かったとか、その約束をしていた人はもしかすると何かあったんじゃないだろうかとかですね、そういうことをこう推測して返事をして、それがみんなが良かったということになると、このカードがもらえる。 2,3 紹介します。歌がうまく歌えなくて良かった遠足が雨で中止になって良かった。お年玉が少なくてよかった。私はこのお年玉のことを自分で考えたんですけど、うちの孫の立場で お年玉はもうこの前からやめたんですが、うちはやめたんですけれども、お年玉が少なくてよかったと孫がもし言ってくれて、ああおじいちゃんも年金暮らしになったんだなと想像してくれたら嬉しいなというふうに、まあ思ったんであります。あとですね、学校を休んでよかった、嫌いな人がいてよかった、くじに外れてよかった、他の人が当たったから、怪我をして試合に出られなくてよかった、他に出た人がおるからなんていうこともあるわけですね。こんな風にして悪いことがずっと書いて、成績が落ちたっていう、下がってよかったっていうのもあるんですけれども、ずっと悪いことばっかり読んでですね、そして良かった探しをするんです。で、これが実は2018年から売り出されたらしいんですね。最初は大人版で、その次の年に子供版、これ子供版なんですけれども、子供版が売りに出されて、そして今年になって、おじさん編というのが売り出されたそうでありますけれども、どうしてこれが売れるようになったか、みんな家の中に閉じこもっているからなんです。お父さんもステイホームリモートワーク、うちの息子たちも今やってますけれども、それで子どもたちが家におる、でこれでね、暗い嫌な話ばっかりだから、一生懸命よかった探しをするということなんですね。私ね、これ素敵だなと思いました。で、実はこれを買った時ですね、実は1枚ちょっと足りないカードがあったもんですから、その出版社にっていうか、この和田さんという人なんですけれども、メールで連絡をしたらですねお詫びの手紙とおまけにこういう本が1冊送ってまいりまして失敗してよかった、これ読みました、とてもいいです。これ読みながら考えたことは、これこそ聖書の中にあることじゃないかと思ったんですが、皆様いかがでしょうか。今日礼拝の一番最初に読んでいただきました第一テサロニケ5章の16節以下、第一テサロニケ5章の16節以下、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。いつもであります。しかし本当にこれはイエス様から私たちへの ものすごいチャレンジだと思いません？嫌なこと、腹の立つこと、もう逃げ出したくなるようなことがいっぱいあるじゃないですか。私もこの頃ちょっと畑作ってて無理をしたのかしらませんけれども、膝がどうも調子が悪くてですね、これ神様どんなふうに感謝したらいいんでしょうかと思うんですけれども、でもやっぱりいろいろとよかった探しをして、うん、まだ後がある、そんなふうに考えていきたいのでございます。そしてどうして私たちにこのような祝福があるかということを考えますと、やはりそこにはイエス様の十字架と復活というのがあるからではないかと思うんですね。マルコによる福音書の9章の49から50のところにですね、こんな言葉があります。マルコによる福音書の9章の49から、そうですね、47からお読みしましょう。マルコ9章の47、もし片方の目があなた方をつまずかせるならえぐり出して捨てなさい、出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても神の国に入る方がよい。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい、というイエス様の言葉がありました。塩を持って、自分自身の心の内に塩を持って、そして互いに平和にみんなと生きていきなさい、というのであります。ここでイエス様が火という激しい言葉を使っていらっしゃるのに気がつきました。そしてその日は地獄の日だとも書いてありました。塩というのは、塩味というのは、その火を通らなければ味付けられないとまでイエス様はおっしゃっているのであります。これはイエス様が私たちの罪のために苦しみを受けて、本当だったらイエス様ご自身は何の責任もなかったのに、父なる神様が私たちの代わりに、あなたがその罪の咎を背負って贖いを成し遂げなさい、神の子羊となれとおっしゃって、その苦しみを引き受けられたからではないでしょうか。イエス様が火のような苦しみを通られたので、イエス様は本当の塩となられ、私たちのうちに塩を持てよ、そういうふうにおっしゃっておられるのではないかなと思いました。私たちが日常生活の中でさまざまな痛み苦しみを通らなければならないときに、そこに主が共にいてくださった、そのことを覚えていきたい、そういうふうに思うのであります。そして私たちから出る言葉は、いつも喜べ、絶えず祈れ、ここで祈れというのがあるからいろいろと訴えたりすることができるんですけれども、しかし全てのことを感謝せよと言われているこの言葉を改めて今週一緒に味わっていきたい、経験していきたいと思ったのでございます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた方は地の塩であると言われております。地の腐敗を正し、不正を糾弾して、正義を貫いていかなければなりません。しかしそれとともに、あなた方は心の内に塩を持ち、火によって塩味をつけていただいて、 私たちが隣人と共に本当にあなたの喜び、あなたの祝福、あなたの愛の中に、あなたにある平和の生活を送ることができますように、この1週間をもお守りください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。